主は今招いて言われます。新しい歌を主に歌え。誠に主は奇しき技を成し遂げられた。主の右の手、聖なる腕が救いをもたらした。主は救いを知らせ、正義を国々の前に表された。称栄を賛美いたします。称栄賛美歌29番、天の御民も。称栄賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りいたします。私を信じる者が誰も暗闇の中にとどまることのないように、私は光として世に来た。愛する天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。この主の2021年も12月に至るまで私たちを守り、変わらぬ愛を持って私たちを礼拝へと導いてくださいましたことを心より感謝いたします。今日は格別第二大公説の礼拝として導かれております。主よ、あなたは十字架に向かう冒険を始められ、ご自分のすべてを私たちにお与えになるために、私たちと共にいてくださるためにやってこられました。この大公説の時、もう一度私たちに与えられたこの大いなる恵みに感謝する時として、そして何よりも主よ、あなたを心からキリスト、私たちの救い主であることを心に深く思い直す時とし、あなたが再び来られる時を待ち望むことができますように、私たちを導いてください。あなたの御声を拝するこのひととき、どうぞ一人一人の必要を満たし、聞く私たちの心を整えてください。メッセージを取り継いでくださいます唐崎先生を強め、あなたの言葉を余すところなく伝える尊き器として用いてください。この礼拝を覚えつつも、どうしても参加をすることができない方々が多くおられることを覚えます。どうぞその方お一人お一人を神様、あなたが覚えてくださって祝福し、そのところにおける必要を満たしてください。またインターネットを通して礼拝を捧げられます方もおられます。どうぞ主よ、そのところを祝してくださって、同じ共同体としての心を持って礼拝を捧げることができますように導いてください。また今このところに集おうとされている方の足を早めて、無事にこのところへ着かせてくださり、ともどもに礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93の5の A にございます。賛美歌93の5、主の祈り A をお開きください。 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の箇所は詩編108編1節から7節、詩編108編は14節までありますけれども、その1節から7節までです。旧約聖書932ページ詩編108編1節から7節を購読いたします。1節と2節は司会者がお読みいたします。3節から皆様がお読みください。その後1節ずつ司会者と皆様で交互にお読みいたします。詩編108編1節から7節です。それでは購読いたします。歌賛歌ダビデの詩。神よ、私の心は確かです。私は歌い褒めたたえよう。私の栄光よ、
目覚めよ、たてごとよ、ことよ、私は暁を目覚めさせよう。
主よ、もろもろの民の中であなたに感謝し、国々の中であなたを褒め歌おう。
あなたの慈しみは天を越えて大きく、あなたの誠は雲にまで及ぶ。
神よ、天の上に高くいませ、あなたの栄光が全地にありますように。
あなたの愛する人々が助け出されるように、右の手で救い私に答えてください。
それでは皆様でご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。まず代表で阿部真帆さんにお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。
あなたの愛する人々が助け出されるように、右の手で救い私に答えてください。天のお父様、寒さが厳しくなってきましたけれども、こうしてコロナ禍の中ではありますけれども、一人一人を今日この場に集めてくださったことを本当に感謝します。日々私たちはそれぞれ置かれているところでいろいろな体験をします。人の言葉に左右されたり、一喜一憂してしまったり、落ち込んでしまったり、また逆にとても喜びを感じたりと、日々いろんなことを通していろんなことを受け取っていきます。ですが今私たちがこうして集まって、共に第二大公説の礼拝を守れることを本当に感謝します。あなたが私たちの罪のために死ぬと分かっていてなお生まれてくださったことを今一度知り、私たちがどれほど愛されているかを本当に今一度心に深く感じることができるこの時をありがとうございます。私たちは本当にあなたから愛をいただかないと周りの人に愛を与えることができない弱いものですけれども、あなたからいただいた愛をどうぞ周りの人たちに伝えていくことができますように、またそのために私たちがしっかりあなたの愛を受け取ることができますように助けてください。この中でなかなか教会に来ることができない方々もいらっしゃいますけれども、共に今こうして礼拝を持ち、あなたからの御言葉をいただいて、それぞれの場所にまた使わせてくださいますようにお願いいたします。他今日でしか聞くことのできない 御言葉を私たちがしっかり聞き、また語ってくださいます。川崎先生をあなたが強めてくださり、用いてくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝を感謝して、この祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。それでは皆様ご一緒に1分間お祈りをお捧げいたしましょう。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書1章26節から38節、新約聖書の99ページにございます。ルカによる福音書1章26節から38節です。
ルカによる福音書1章26節。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その名をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、
意図高き方の子と呼ばれる。神である主が彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを覆う。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも老年ながら男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の使い目です。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌 93:4-1a、 賛美歌 93:4-1 にございます。使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、 体のよみがえり、とこしえの命を信ずる。アーメン。ご着席ください。川原崎明主幹牧師に牧会祈祷並びに宣教恵みがやってくると題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。世界を支配され歴史を導かれる主なる神様、あなたは私たち一人一人の救い主、主であられ、今日もこのところに招き、また御言葉をもって語りかけ、救いに導かれることを覚え、新たな思いを持って皆を心からあがめます。それにこの恵みの招きに何ら遠慮することなく預かり、礼拝を捧げることが許されておりますことを改めて心から感謝をいたします。主よ、あなたのご計画はすべてあなたの愛に根ざしております。そのことを私たちに分からせてください。あなたの愛に捕らえられ、あなたの恵みに圧倒されることを切に望みます。あなたが備えてくださった道筋をたどり、あなたの家に帰ること、それが私たちの願いです。そこに至るまでの信仰の旅において、今というこの時を生きる一人一人でありますように。この時見舞いにある一人一人、誰一人漏れることなく初心に立ち返る思いを持って主イエス様を信頼して歩み出す時とさせていただきます。ある方にとっては信仰を表す喜びに預からせてください。ある者には主を愛し、教会を愛し、家族を愛し、隣人を愛して仕えていく喜びに預からせてください。礼拝をしたいながらここに来会できない方々がおられます。病と戦っている生徒がおられます。恵みの主が癒し、支え、強め、力づけてください。世界を見渡すときに、感染症や災害や争いの中で苦しむ方々、その重荷を少しでも共にさせていただき、今私たちがさせていただくことができることに気づかせてくださり、手を伸ばすこともできますように我らを助けてください。お一人お一人を聖霊による喜びを抱きながら、このところから使わせてください。一切の栄光を主に帰しつつ、我らの主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。主イエス様のご降誕は、この地上に来られた時の一日前、二日前に神様がお考えになって御子をお使わしになったわけではございません。もう言うまでもありませんけれども、最初から主のご計画の中にあり、何千年もの間、特に預言者たちは人を通してこの御子のご来臨を預言してきました。旧約聖書を見るときに、私たちはそれを随所に見ることができます。ですから、私たちはこのルカによる、今日開いたルカによる福音書もそうですが、マタイによる福音書も含めて、イエス・キリストの誕生、確かに人間的に見るのは誕生なんですが、またヨハネによる福音書を特に見ますと、ルカの、今日のルカの場合もそういう表現がありますが、来た、来られたという表現が多いんです。私たちがこのお母さんの胎からおぎゃーと生まれた時に、私はこの地上に来ました、普通言わないでしょう。誕生しました。でもイエス・キリストは永遠から永遠までいらっしゃるお方ですが、この地上に私たちのところに来てくださったという、来たという表現、それは永遠におられるお方が来られた。これは正しいある意味では表現かと思います。さて、今年のこの対抗説は、これまで何度も取り上げられてきたところをトピックのようにして、先週もそうでしたが、来週もそうですけれども、繰り返すかのように、その箇所を
今日は非常に皆さんがよくご存知の箇所を取り上げました。もう一度上からの光をいただきながら御言葉を取り継ぎたいと思っておりますが、
説教台にもありますように28節と30節見てください。その中で恵みという言葉が書かれたところを開いたしますと、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる、恵まれた方。30節を見ますと、あなたは神から恵みをいただいた。
二度恵みというこの言葉が記されています。ある方がこの説教台を見て、私の名前が明日必ず礼拝に行かないとダメですねと言われた、恵みがやってくるという、まあ、これはまあ笑い話みたいですけれども、
そんなことをおっしゃってくださいました。このところに私たち人間一人一人にとって何が大切なのか、人間とは一体何なのか、もう一度問いかけている箇所でもあります。我らは神様の恵みと出会う存在です。
私たちは恵みがやってくるのを受け取る存在です。対抗節アドベントと申し上げますけれども、到来来るという意味から来ています。
主イエス様が来られる、恵みがそこに存在している、その恵みがやってくる、そういうことですね。このところからご一緒に、
大きく2つのポイントからお聞きしたいと思っております。母となったマリアは未婚の娘でした。私は男の人を知りませんという状況の中で、聖霊により、神の道からによって子を宿すという、
普通私たちの常識から考えられないことが起こったわけであります。ですから彼女もどうしてそんなことがありましょうかと驚きながら、
怪しむことしかできないような状況の中で、
そのように34節に申しております。
これは神様によって引き起こされたことなんだということを証言しているわけですね。
それに対して御使い天使は、神にできないことは何一つない、
37節にそう語りますね。このところで神様はご自身の全能の御力を宣言なさったのです。
クリスマスの事実、クリスマスの出来事は、この神様の全能に対する信仰への招きの時であります。人が不可能と思えること、いやもう実際不可能なことなんですが、神は成し遂げてくださった。
皆さん考えてみますならば、毎週のようにここで語りますように、罪が許されるっていうのもね、神様しかできないんです。罪を許すっていうことは、神のことをしていただく、
私たちが願って何か精進努力して神の子になるわけじゃなくて、神様しかできないことだ。
死ということを克服し、新しい永遠の命に作り変えられて歩み出すということも神様しかできない。このクリスマスの出来事を通して、神様のその全能の御業を表してくださったんですね。
このようにイエス様のご降誕は神の全能に基づくものである
とともに、まあ、アドベントという、まあ、対抗説のアドベントという表現も使いますが、もともとのこのラテン系の人が使った言葉の中には冒険という意味もあります。アドベントスという言葉なんですが、
まあ、それはともかくとして、
このは神様が冒険なさった時でもあるんです。全能の道からを表しなさったとともに、神様が愛の冒険をなさった時、罪と悪に染まっているこの現実の世界に一人子をお送りくださった、これ神様の愛の冒険でした。
繰り返しますが、マリアは大きな驚きと戸惑いを持って、
もう神様の前から逃げ出したいような思いの中にあったであろうと想像もできますけれども、
逃げないで、38節のお言葉にありますように、私は主の使い目です、お言葉通り好みになりますように。
よく私たちはこの御言葉を引用して祈りもしますし、また語りもしますけれども、
彼女はこのところで神様の全能に全幅的な信頼を置いているんです。言葉を変えればそこに飛び込んでいったわけです。一切神様に任せました。このことを可能したのは何なんでしょうか。神の御言葉に促されているんです。聖書を見ながら聞いてください。例えば28節に主があなたと共におられると神の御言葉を聞いたから、天使を通して。30節にあなたは神から恵みをいただいた。35節に聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを覆うというこの神の御言葉を聞いた。そして37節神にできないことは何一つないと次々に語られる神の御言葉に促されて、導かれて、支えられて、私は主の使い目です、お言葉通り、お言葉通り好みになりますよと、神様の愛の冒険に対して応答した。これもまた一つの冒険かもしれません。お言葉通りと言いますけれども、時に私たちは私の考えの通りになりますように、私の願っている通りになりますように、私の考えている通りになりますようにと言いがちなんです。総論的にはお言葉通りこのようになりますように聞かされているんですよ。実際問題、自分の問題になると私の考えの通りに、私の願いの通りに、私の計画の通りにさせてくださいとこうなるんですが、お言葉通り好みになりますように、今日の主要の報告欄に一人の方が過ぎました水曜日に洗礼式を執行しました。もうご健康上ひょっとしたらもうこの日曜日来られない、まあ、非常に厳しい中を通っていらっしゃるんですが、牧師の方から赴こうとしたんですけれども、本人はもう許される限りの力を振り絞って杖をついて、この教会に、私は教会に身を置きたいんです、長い間牧師ともやり取りしている中にありました。幸いご両親がクリスチャンであった、私はちょっと年上の方なんですが、あられた方ですが、お母さんはこの教会で1965年洗礼を受けなさって、その同じ年に少し前にお父様が昇天なさってここでご葬儀をなさった方でした。お父様は皆さん内村勘三という方ご存知だろうか、無教会というのなんですが、洗礼式を受けなさらなかったんですね。洗礼を受けなさらなかったお母様を受けなさったので、私は父のように歩みますと、本当にこの前でですね、牧師とのこっちも真剣ですよ、一人の魂を、もう地上の命も終わられるかもしれないっていう方ですから、そのことをおっしゃって、先生ありがとう、ここに来て祈ることがとっても私はほっとするんです。そこで私はもうイエス様のこと、人間の罪のことを全部お話ししまして、それは先生私も信じて受け入れてるんですとおっしゃったの。ああそうよかった。彼は次に私が何を言うのかも想像してたみたいです。ところでイエス様がおっしゃるには、初代教会からずっと信じてバプテスマを受ける者は救われるとあるんですがと申し上げました。彼は沈黙しました。一言私は最後、ナイナさん、まあ、名前言ってもいいんですが、イエス様を信じ受け入れるんでしょう、ならば洗礼、信じてバプテスマを受けなさいとイエス様がおっしゃったのですから、それを信じて受けるのが信仰じゃないですか。彼は笑みをたたえました。そしてこの場所でひょっとしても次何とか行きたいという思いはあるんですが、体の健康上許されません。私は導きの中で役員の方の事後承認でしたけれども、洗礼式をここで牧師陣とともに執行させていただきました。その顔の晴れやかなこと、ああ一人の魂がお言葉通り好みになりますように、当初の考え方、私の考えはこうです。私たちの実際問題において、これは一人の方の洗礼式導かれたことでありますけれども、
私たちの実際問題によってお言葉通り好みになりますよ。恵みに捉えられて、主の恵みに捉えられたらお言葉通り、これはイエス様を信ずるスタートもはともかくのこと、信仰障害のすべてに当てはまるでありましょう。
さて、
今日このマリアを取り上げている
中にあって、マリアが恵みを受けたことは
何ら試みがなかったわけじゃないですね。もうルンルンじゃなかった。もう読まれてわかると思う。
マリアが処女だって、幼子イエス様御子を宿すということは人々から身持ちの悪さを疑われる。
来週開きたいと思いますが、
夫となるマリアが、
ヨセフがですね、失礼、ヨセフが
マリアを密かに離縁しようとしたほどの大きな試みでした。
私は文章でもスラーッと読んじゃうんですけど、すごかったと思いますよ、その戦いは。
しかしながら、その試練の形を通して
恵みはマリアに出会ったんです。恵みの経験だった。
マリアは主なる神から逃れる道を選ぶんではなくして、
どんなに自分にとって大きな負担であり試練であり重荷であったとしても、この道を生きていこう、
神様が命じられるならばその道を生きるのが主のはしためである、主のはしためである、
選び取った恵みの道なんです。マリアはこの後イエス様が十字架におかかりになられるまで
様々な苦難を受けながら会います。何よりも我が子イエス様が、あのイエス様が十字架におかかりになるとき、そこに母がいたんですよ。今いちいち開けませんが、ヨハネによる福音書を見るとそのことが証言されています。我が子が目の前で、まあ巫女であられますけど、彼女にとってその時イエス様は我が子ですよね。
このことをイエス様がご降誕されて何日目でしょうか、あの老人シメオンが予言した言葉があります。
ルカによる福音書の2章35節を開いていただきますと、シメオンを通してマリアにこう語らしめている。ルカ2の35、剣があなたの魂さえも刺し貫くでしょう。あなたの魂を刺し貫くだろう。それほどの試み試練だ。
しかしながら、そのマリアは、ある意味では初代教会の中心的な支えともなった、とも思われますけれども、後にパウロという伝道者が語った言葉が、聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。そしてお持ちでない方は今日の土地法の裏面の宣教用紙にそのことはごっそり書いておきました。フィリピの信徒への手紙の1章29節重なるんです。
お読みします。フィリピの信徒への手紙1章の29節
その前後を読むとよくわかるんですが、
あなた方はキリストを信じることだけではなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているからです。
恵みとして与えられているからです。少しそのフィリピの信徒でミッションのちょっと前読みますと、27節というところに福音の信仰のためにと書いてますよ。キリストのために、福音の信仰のために苦しむことも恵みとして与えられている。マリアの試練の中にもこれがあったんです。
マリアの恵みの経験と重なり合うのです。お言葉通り好みになりますように。
恵みによってそれを感謝することができたの。
させていただいた。主があなたと共におられることが、
どんな試練をもその恵みに変えてしまう。
私たちは苦しむこと自体決していいことではない。嬉しいことでもないでしょう。
どうしても避けたいな、逃れたいなと思います。しかし
キリストのために苦しむことを通して恵みが働く。
苦しむ経験が与えられるということは、それは恵みによってである。恵みってのはそういうものです。私たちこの経験が私たちの信仰障害で与えられるということ、これは大きな恵みであり感謝です。だってイエス様があの十字架で苦しまれなかったら、神様の愛は具体的に私たちのところに届かなかったんです。イエス様は苦しんでくださった。もしも多くの人がこの喜びの福音を伝えるのに苦しんでくださらなかったら、この私のところに届かなかった。宣教師たちが来ました。皆さんお一人お一人にとっても、あの先輩やこの牧師やこの先輩やあの人たちはこんなに苦闘して苦しんで祈ってまでも私のために取り直してくださった、これがなかったらイエス様の愛は私に届かなかったんです。そのことを思いますと、ああキリストのために苦しむっていうのは恵みなんです。今その恵みを私たちも預からさせていただきたい。そうしますとね、これ私も牧師させていただきながら皆さんを拝見しながら、この苦しみを経験されなさると、一段とお一人お一人のその恵みが深まっていくな、大きくたくましくなっていくな。そうしますと皆さん、イエス様がしてくださったように、イエス様と同じことはできなかったとしても、他の人を許すという恵みに預かれるんです。愛するということを本当にさせていただく。昨日は物同士が愛するんじゃなくて、本当に愛することをさせていただけるな。神様、そういう人格に変えていってください。キリストのために苦しむことはたまっている。これは言葉を変えれば十字架を追うということでもありましょう。皆さん、もう私たちはイエス様の十字架で救われているから感謝なんですが、このキリストのためにこうした十字架を追えば追うほど十字架の意味合いが深まっていくんです。クリスマスは本当に楽しい時です。ウキウキします。でもこの経験をすることが大きな大きな恵みの時です。十字架の恵みが、主の恵みがより深く広く高められていく。私たちはこのイエス様ご自身とその十字架とご復活のお姿を、今日も共におられるイエス様を仰いで、ああこの恵みに私どもは捉えられているんだ、キリストのために苦しむことを恵みとして受け取っていくときに、ああここに私の立ち位置があるんだ、ああ私が生きていく方向づけがここにあるんだということをもう一度確認させていただいて、そのようにさせていただこうじゃありませんか。恵みは来たんです。その恵みに応答してまいりましょう。私は主の使い目です。お言葉通り好みになりますように。お祈りをいたします。恵みの主よ、あのマリアに臨まれたイエス様は、今私たち一人一人に語りかけておってくださいますし、救いの御業をなし年頃に導かれます。ですから主よ、マリアと同じ祈りを捧げます。私は主の使い目です、しもべです。お言葉通り好みになりますように。主の恵みへの感謝はつきません。キリスト様のために苦しむ恵みの道を歩みます。どうぞお一人お一人をふさわしく導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に主の御前にお一人お一人応答の祈りをその場所でお伝えくださいませ。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ただいまから聖餐式を取り行います。式辞。愛する兄弟姉妹、今私たちは 主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしております。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし、永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。人たちはこの教えを守り、世の教会もこれを重んじてきました。聖書はふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従と思って聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつつこの聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を定めた聖書の御言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一度黙祷のうちに悔い改めの時を待たせていただきましょう。そして主を仰ぎましょう。祈祷を捧げます。恵み深い父なる神様、御子イエスキリストの苦難と死および復活と昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めてこの聖霊天に預かるものとしてくださいましたことを感謝します。憐れみ深い父なる神様、この聖霊天を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して主のたっとい体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子聖霊の神と共に支配される全能の父なる神に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今見舞いに悔い改め、生ける信仰と真心と思って主を仰いでらっしゃる皆様方に主の招きの言葉を、また約束の言葉をお伝えさせていただきます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまず私に限りない寛容をお示しになり、この方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。味わいみよ主の恵み深きことを。聖餐式は教会の定めによりまして、信仰を告白されバテスマ洗礼をお受けになった方がこれから配参されるパンとブドウ汁に受け取って扱ってください。他の教会で洗礼なさった方も扱ってください。なお求道中の方もおいででしょうか。洗礼を受けてらっしゃらない方はパンとブドウ汁を受け取ることはできませんが、そのところに ここに共におられしゃる主の恵みは変わりませんから、ご一緒にここに留まっていただきたいと思います。それでは分散をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わう時であります。これからパンが配散されますが、一つ一つこう袋に入ってますから、その前に手拭き、ナチスを手拭きで拭いていただいて、それを受け取って、また全員配散した後に一緒に感謝を持って受け取らせていただきます。それでは新聖歌49番シミも咎もの一節二節、歌詞を味わいながら総額をしていただきますので、歌詞を味わいながら受け取ってください。3回から今前の方で役員の方が掲げておってくださるようにします。受け取られたらまず手拭きで手を拭きくださいませ。分からなければ役員の方にお尋ねいただきたいと思います。歌詞を味わい受け取ってください。まず手を拭いてくださいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。主の裂かれた肉体を覚えて感謝を持っていただきましょう。アメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。三節四節の歌詞を味わいながら配散されるブドウ汁を受け取ってください。全員配り終わった後、めくっていただいてブドウ汁をいただきます。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主があなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。アーメン。めくっていただいて 流された血潮を感謝して受け取ってください。アメン。お祈りをいたします。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみをもって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝します。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝をもってこの身を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ、絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。今このところに席を共にしていらっしゃる弓道中の愛する兄弟姉妹を、幼子を、速やかに信仰の確信に照らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。5節6節を歌いながら役員の方に結束を集めていただきます。聖餐式をここまでいたします。今日は12月の第一聖日でございます。12月に誕生日をお迎えになられる方、どうぞ初めての方でおいででしたら、どうそのところにお立ちいただけますでしょうか。12月に誕生日を迎えられる方、おめでとうございます。神様の祝福がさらにありますように、拍手を持ってどうぞお座りくださいませ。修法の礼拝順序にも聖書箇所を記しましたが、ヨハネによる福音書10章の10節後半 B から11節にかけてのお言葉をお読みいたします。私が来たのは羊が命を得るため、しかも豊かに得るためである。私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。お祈りいたします。主なる神様、あなたは恵み深く、その真実は尽きることがございません。主イエス様の救いに預かっているお一人お一人と共に歩んでくださり、主の命にあふれる日々を導いてくださいます。どうぞ続けてこの主を信頼し従ってまいります。お一人お一人のご家庭においても、教会においても、聖との交わりを豊かなものとし、互いにキリストの愛のうちに作り上げられていかれますようにお祈り申し上げます。豊かな祝福をもってお望みください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福を祈ります。じゃあ私から。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌461番、耳組歌聞き。賛美歌461番を声を出さないで歌詞を味わいます。皆様ご起立ください。 礼拝の感謝と献金の祈りを藤村さんに捧げていただきます。
天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。天のお父様、太閤節第二の聖日、このようにして私たちをこの礼拝に招いてくださり、今もう一度聖書の中からマリアのところへ天使がやってきて、そしてマリアに大変大きなことを伝えられたことを言いました。マリアがその言われたことを受け入れ、それは大きな試練を伴うものでもありました。しかし主がマリアの信仰を支えてくださり、本当にそのイエス・キリストを宿し、イエス・キリストを生むという大きな技に導いてくださいました。私たちも本当にマリアのようにあなたが近づいてくださり、大きな恵みを持って望んでいてくださることを感謝をいたします。とともにキリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられていることも信じ、どうぞあなたの前に神様いつも恵みを喜んで生きるものとなさしめてください。ただいまからその恵みに感謝して献金をいたします。この献金をあなたの御用のために尊くお持ちください。心より感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をお捧げします。
唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。唱詠の後、川崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。